はい、どうも、沢田信也です。
ケイコです。
配信100回突破記念特別企画。
イェイ。
100回突破おめでとうメッセージ大募集した後にみんなで発表する回。
イェイ。
わーわー。
語呂悪。
なんかこう、これって言った名前がないよね、こういうのって。
そうですね。ご祝辞発表会。
なんか別にな、あの、賞を決めるわけじゃないから、狭さアワードとか言われへんし。
うん。
まあそんな感じでね、あの、以前ですね、配信100回突破したことで、まああの、普段お便り募集していない、まあ当番組なんですけど、うん、まあ今回ばかりはちょっとみんなから、ちやほやされたよねっていう話を。したと思うんですけど。
はい。
まあ、そんな感じで100回突破記念したことをみんなこうおめでとうって言ってよ。そんなメッセージ送ってよ。もっとちょうだいよっていう、うん、まあ、そういう回を配信しましたらですね。
そうですね。
なんと。
はい。
もう世界中からですね。
はい。
まあ、5万件のメッセージが。
わ、すごい。
もうメールボックスがパンクパンクしまくりのね。
うん。
まあ、ほぼ、迷惑メールのフォルダに入っていきましたけど。その中からよりすぐりの何通かをですね、
はい、
今回はご紹介したいなと、
はい、
思っております。
そうなんですって。
もっと盛り上がっていきましょうよ。
ちょっと、うんうんうん。やった
なめてんのか。
すいません。そんなことないです。
いやでもね、ほんとね、思った以上にいただきましてですね。
そうですね。
まあ、僕、いつもこんな抑揚のないテンションでございますけど。
うん。
非常にちょっと、びっくりしました。
うん。
激しく感激いたしておりますよ。
その言い方。
この伝わらなさね。僕のこのトーンの伝わらなさ。でもこんな、いやほんと思ってますよとか言えば言うほどなんか、それっぽく聞こえなくなるので。
うん。
これぐらいで終わらせておきます。
はい。
本当に感謝しておりますよ。皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
ね、ちょっといついつ、ちゃんとご紹介しておきましょう。
はい。
じゃあ、まず最初から、5つ目からよろしくお願いします。
はい。どすけさんにいただきました。
はい、ありがとうございます。
100回記念、おめでとうございます。いつも楽しみに聞いております。
ありがとうございます。
沢田さんの意見って本当に、へーと感心できるんですよね。
ほう。
ゾンビゲーについてなんて本当にためになります。
ほう。
あ、自分もいつか番組作りたい。では、これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。頑張るぞ。これからも頑張るぞ。
頑張るぞ。
もうこういう態度があかんねやろな、きっとな。いや、本当にありがとうございますですよ。まあね、トドスクさん。意外とお便り会で常連になりつつあるトドスクさんですけど。
そうですね。いつも送ってくださいますね。
まあね、自分もいつか番組作りたいって言ってますけどね。まあこんなん別に誰でも作れるんで、うん、もう思い立ったが吉日で、もう明日にでもちょっと IC レコーダーでも何でも録音できる機材を買ってきてですね。うん、とりあえず喋ったったらいいんですよ、そんな。
ね、
うん。ほんでもうケロログとか、
うん、
シーサーブログとか、
うん、
まあ、ポッドキャスト簡単にできるプログラムがありますから、とりあえず載せたっていいんですよ。
そうですね。
はい。まあ最初はね、リスナー数もすごい少ないかもしれないですけど、
はい。
結局継続すればね、
うんうん。
いつかみんな聞いてくださるようになりますんで、
そうそうそう。
まあぜひ、やっていただきたいなと、
うん。
思います。
はい。
じゃあ、続きまして。
はい、続きまして、大輔さんにいただきました。
はい。
おめでとうございます。次は、1000回、1万回、1億回と頑張ってください。できれば、ジョジョをぜひ、ご再考を。以上です。
はい、ありがとうございます。まあ、1000回ね。
うん。
だいたい約2年間で、100回なので。
うん。
まあ、1000回行こうとすると、10倍ですか?
そうですね。
20年。
うん。あと19年?あ、違う、18年?
まだ還暦にはなってないから頑張れるかもしれないですね。
うん、だんだん、あれでしょ、扱うものが渋くなっていくんでしょ。盆栽の会とかさ。
その時何を好きでいるかってことやな。
そうそうそうそう。
まあ、でも少なくともこのオタク文化に関しては、今後もなくなることはないでしょうから、 まあ、少なくともゲームはやらない可能性ありますけど、ついていけなくなって、
うんうんうん、
漫画はずっと読み続けていくと思うんで、
うんうん、
漫画の話はずっとしてるんじゃないかなとは思いますけどね。
うん、
まあ、ただその時の媒体がね、もうポッドキャストっていう媒体なのかどうかわかんないですけど。
ああ、そうですよね。
ね、音声配信、まあ、音声配信っていう形は残ると思うんですよ。
うんうんうん、
どんだけか、なんていうんですか、技術が発達しても、うん、全部が全部動画にはならないです。
まあそうですよね。
顔出し嫌な人絶対いますから。ただポッドキャストっていう形態ではなくて、うん、どういう形になってるのかわかんないですけど。きっとその時には今よりも簡単に手軽に誰もが簡単に配信できるようになってますから、
うんうんうんうん、
まあ50、60なってもビデオデッキの録画ができひんっていう風な風にはならへんのじゃないですか配信できてるんじゃないですかまだ、
うん、そこまでのモチベーションを保っていけるかだけの問題ですね。あとはね、
モチベーションとか必要としていない作りにしてるので大丈夫ですよ。
そっか、
うん、喋り相手がいさえすれば大丈夫です。友達がいなくなってればやってないかもしれないですけど。やっぱりその、周りの友達がね、もう興味を示さなくなる可能性があるじゃないですか。
ああ、それはあるね。
そうなるとね、さすがにちょっと一人で喋り続けることはちょっと難しいなと思うんで。
うん、
まあでも、少なくとも、終わりというものは見据えていませんから。
はいはいはい。
とりあえずずっとやり続けようと思ってます。
はい。
でね、できればジョジョをぜひご再考って書かれてあるんですけど、よく大輔さんからね、ジョジョ取り扱ってくれって言われるんですよ。
はいはいはい。
でもね、実は、みんなには、公にはしてないんですけど、ガンダムと、ジョジョは取り扱わないっていう、裏、ルールみたいなの僕の中で決めてて、というのももう、熱心なファンがめっちゃ多いじゃないですか。
まあそうですね。
ね。だから、下手に取り扱うと、
うん、
なんか文句言われる怖いなっていうのがあって。
消極
的。意外と僕知らないですから。
あ、
確かにガンダム、ここで言うガンダムは初期の方のガンダムね。ダブローとか前しましたけど、はい。その初期の方のガンダムと、その、ジョジョも、ちゃんと見てはいるんですけど、
うん、
なんかもうネット上にもゴロゴロこう、いるじゃないですか。
あ、そう
です。詳しい人ってね。そんな人からするとですね、こんな狭くて浅い僕なんかがちょっと語るとですね、
うん、
なんだあいつ分かってねえよみたいな、
うん、あ、そのぐらいの熱量があればねやるんでしょうけど
って言われるじゃないですか、うん、だからずっと避け続けてきたんですけど、
うん、
この100回記念のイベントの一つに、フェイスブックでやってほしいテーマアンケート取るってやりましたよね、
はいはいはい
はい、先に答えを言ってしまうとそこで徐々になりました。
あ、
ダントツでジョジョが1位でしたね。
そうなんや。
まあやるって言ったからね、やらなくちゃいけないから。
うん。
近々ジョジョが取り扱われる時が来るんじゃないかなと。
おー。
何を語れと言うねん今更っていうね。もう散々語られ尽くしてるじゃないですかジョジョなんか。
わからんけどめっちゃ詳しい人呼んでその人にずっと喋ってもらったらいいん
じゃ。じゃあもう僕と違う番組でいいじゃないですか。だってジョジョの漫画知らない人でもジョジョとか知ってますよ、
うんうん、
それぐらいかなりインターネットやってる人ならばどっかで耳にしたことあるし、どんな漫画かっていうのはぼんやりと分かってるはずですから、
うん、
なかなかこう取り扱い注意な漫画ですよジョジョは、
うん、
まあ、そんな感じでね、まあ、近々どこかで取り上げると思いますので、
はい、
まあ、楽しみにしておいていただけたらいいんじゃないかなと。
はい、楽しみに。
はい、じゃあ続きまして、
はい、ICB さんからいただきました。
はい。
背景、国境たる冬となり、カレンダーも最後の一枚となりました。沢田さんはじめ関係者の皆様、いかがお過ごしでしょうか。100回配信、心よりお喜び申し上げます。いつも毎配信楽しく拝聴させていただいております。特に先日の100回配信はとても興味深く、現在の沢田さんとの比較ができ、何度も聞き直しました。
ほう。
また、マンハッタン上田さんの久方の登場にも子さんファンとしても感慨深いものがありました。特にマンハッタン上田さんが思ったより語っておられるのが聞きどころでした。かくいう私は今年7月の地デジ以降より地上波に見切りをつけ、 主に夫と CS を中心に生活しております。なのでサブカルポッドキャストが楽しみの一つになっています。忙しい年末ですが体に気をつけていただき、ご家族健康で新年を迎えられますようお祈り申し上げます。長文乱文失礼いたしました。ケーグ。
真面目か。
めっちゃ真面目や。
いや、ほんとね、この ICB さんね、うん、実はその100回記念のメッセージ大募集って言われる前に、
うん、
100回が配信した時にメッセージくれてたんですよ。
ああ、素晴らしい。
純然たる狭くて浅い奴らファンだなっていう。
ねえ。
ほんとありがとうございます。まあね、その、なんか昔から聞いてる人って、なぜか、なんか上田さんファンが多いんですよね。久しぶりに聞けて嬉しかったですとかね。
うんうんうんうん。
何がそんな引きつけるものがあるんかって感じですけど。
あの淡々とした語りが。
やる気な、俺よりやる気なさそうじゃないですか、彼。
確かに、まあ、熱い感じではないですね。
まあでも本当、なんすか？え？地デジ移行により地上波に見切りをつけ、
うん、
もうテレビ見てないってことですか？ CS テレビは見てるんか？もう民放見てないってことですよね？
そういうことですね。
すごいな。その代わりにポッドキャスト聞くっていうね。
うん。
そんな人もいるんですね。
いるんですね。
まあでも本当ね、なんていうんですか、昔僕が子供の頃って、とりあえず時間があったらずっとテレビつけてたじゃないですか。
うんうんうん、
でもね、最近やっぱテレビあんま思んないから、テレビをつける時間っていうのがすごい減ったんで、
うん、
まあ、その代わりゲームしたり音楽を聴いたりポッドキャスト聞いたりなんか違うことしてますよね。
うん、
え、自分テレビばっか見てるやろ。
え、そんな見てないよ。
なんかテレビ以外の時間の潰し方っていうのが本当昔よりも多くなったので、その中でポッドキャスト聞くという趣味もできたっていうのは、
うん、うんうん、
まあ、趣味としてやってる側として、なんか面白くて嬉しい限りだなと思いますね。
ああ。
まあ、なんていうんですか？開けたら別のことしてくれたらいいんで。
なぜそんな後ろ向きなの？
後ろ向きじゃないですよ。公平なんですよ。平等で公平なんですよ。
これが、ってよくない？
これがね、テレビとかでなんかスポンサーとかついてて、頑張って視聴率集めなあかんとかやったらね、
うんうん、
これからもぜひ聞いてくださいと、
うん、
もっともっと面白くしていきますから多分言うんでしょうけど、まあ僕のスタンスそうじゃないじゃないですか。
あ、そうやけど今言わんでよ。
いや、そこはもう聞いてる人の選択に委ねますよ、
うん、それはさ、
でも僕は信じてますよ。 ICB さんはこれからもずっと聞き続けてくれると、
うん、
たとえ僕が ICB さんから見て面白くなかったとしても仕方がないから聞いてあげるかと。きっとそういう人だろうと。
うん、うん。
なんかあったらマンハッタン上田先生出したらいいんですよ。
そう、そしたら。
そしたら少なくとも ICB さんは聞いてくれるでしょ。
何その結論。いる、今いる、それ。
まあまあ、そんな感じで。
はい。
続きまして。
小遊さんですかね。
はい。
おめでとうございます。義務感がなく続けておられるからこそ気軽に聞けるのだなぁといつも感謝しています。
ほら、
うん、いいから。リスナー歴は浅くて多分80回ぐらいから聞き始めました。
はい。
出会いは、駄菓子で無駄話。
はい。
から、クリラジテクノロジーニュースだったと思います。
はい。
好きな回は前々回のお便り回で、
うん、
森田理子さんが沢田さんに突っ込んでいるところです。
はい。
何度聞いても笑えます。では、これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。ほら。義務感なく続けておられるからこそ気軽に聞けるんですよ。
そうやけど。
うん。
うん。
分かってくださってるじゃないですか。
そうですね。
ね。リスナー、え？
分かってるってそれ。
リスナー歴は浅くて多分80回ぐらいからとか言っていますけども、そんなリスナー歴を浅いと辞任する人でも、うん、ちゃんとこの狭くて浅いやつらの番組の本質は分かっていただけてるということでね、本当嬉しい限りでございます。
はい。
まあ、出会いは駄菓子で無駄話って書いてますけどね、うん、駄菓子で無駄話は仮面ライダーの話するときにいつもジマさんにご協力いただいてるんですけど、
はいはいはい、
まあジマさんがやっている番組ですね。
はい。
なんかそっち結構ね、ジマさん方面のポッドキャストを聞いてる方っていうのは、まあ、クリラジテクノロジーニュースって書いてますけど、まあ、そういうのある種、なんつうんですかね、ガジェット好きっていうんですか。 まあ、インターネットニュースとか、はいはいはい、まあ、そういう、そこら辺周りの、まあ、iPhone とか、なんか、なんやらかんやらっていうガジェット、そういう情報を取り扱ってる番組が、のカテゴリーに属してるので、
うん、
そっち方面から聞き始めたっていうのは、ちょっと初耳ですね。まあ、本当これからも飽きずに聞き続けてくださればいいんじゃないかなと。
はい。
僕も義務感なく続けていくんで。
はい。
じゃあ、続きまして。
はい。クラゲイカさんからいただきました。沢田さん、はじめまして。クラゲイカと申します。
はじめまして。
はい。遅くなりましたが、100回おめでとうございます。
ありがとうございます。
半年前にウォークマンを買い替えて、ポッドキャストが聞けるようになったので、うん、
はい。
いろいろ探っていた時に、偶然見つけて以来、楽しく聞かせていただいています。
ほう。
昔は漫画やゲームが好きだったのですが、最近は職務が多忙で、昔ほど手が出せずにいるときに、
うん、
ダイジェストのように、紹介していただいて、大変重宝させていただいています。
はいはい。
おそらく年齢も近いので、昔話を聞いてると、わかると思うことがよくあります。
ほうほう。
個人的には98回の放送が気に入っています。放送事故っぽいのや予想外の巻き戻し最高でした。ああいうテンションはいいですよね。うちの周りにはあんなノリの人間いないので羨ましいです。数時間後に LOT に流れ着いたのは内緒です。それでは今後も楽しく拝聴させていただきます。長くなりましたがこの辺で失礼させていただきます。
はい、ありがとうございます。まあ偶然見つけてっていうのもね、またこういうのもあるんだなって感じですよね。
うん。
なんやろね、やっぱりその、まあまあ、すべては最初は偶然なんでしょうけど、うん、まずその、ポッドキャストにみんなどうやってたどり着いてんねんっていう気はせんでもないですね。これ意外とね、その iPhone とかにポッドキャストっていうね、カテゴリー、iTunes のアプリ立ち上げたら、ポッドキャストって書いてあるんですけど、iPhone 持ってる人ですら、なんなんポッドキャストって、いう人の方が多いと思うんですよ、実際ね。
そうですね。
もう鼻から使わない機能みたいな感じで。
うんうんうん。
でも本当、そこにあえて触れるっていう。
うん。
そういう、どういう気さずでみんな聞き始めるのかなっていうのは気になるところでありますけど。
ねえ。
まあ、何ですか、年齢も近いので、
うん、
まあ、この人も10代ってことですかね。
うんうん。
まあ、年齢も近い。ので。
流すにゃ。
まあね、同年代の人はね、多分若かりし頃に触れてたものっていうのが似てると思うんで。
そうですね。
で、大体まあ、価値観の共有っていうのは測りやすいのかなとは思うんでね。
うんうんうん。あったあった、みたいな。
まあ、特に青春時代を結構オタクで過ごしてる人の、
うん、
まあ、8割は、
うん、
多分不遇な青春時代だと思うんですよ。なんか君に届けの回とか聞いていただけるとね、
うん、
多分多く共感してくれる方多いんじゃないかなと、
う
ん、
そうですね、反響多かったです、ね、
まあそれもね、大人になったらね、懐かしい過去ですよ、
うん、
笑い飛ばせる過去ですよ。
そうですよ、
まあ、個人的に98回の放送がっていうのは、笹山さんと新崎くんとやったまどかまぎかの回かな。まあね、放送事故っぽいのや、まあ、予想外の巻き戻しと、まあ、やってるこっちが予想外でしたけどね。全然前進まんやんけみたいな。
あの二人を呼んでる時点で
いいんじゃないですか。もう数時間後に LOT に流れ着いたのはって書いてますから、
うん、
よかったじゃないですか、知れて。
そちらもね、
はい、
十分楽しんでいただいて、
いただいてね、
はい。
まあ、そんな感じで続きまして、
はい、リクさんからいただきました。
はい、
いつもお世話になっております。同人やってるリクです。
はい、知ってますよ。
呼んでいただいてありがとうございました。番組100回おめでとうございます。
はい、
僕のポッドキャスト人生は沢田さんとたまに出ている織田さんから始まりました。沢田さんの声はポッドキャスト界で一番素敵な声だと思っています。
またまた。
これからもあれこれと企画を立てて僕たちを巻き込んでください。まあたまにはこんな真面目なハガキも良いのではないでしょうか。新崎くんをいじらせたら天下一品だと思います。また遊びましょう。以上です。
はい、ありがとうございます。マリコさんもね、100回記念のメッセージくださいっていう前にくれてましたよ。
まあ 素晴らしい。
純狭くて浅いリスナーですね。
ですね。まあ、出てはるし、あれ、エクさんこっち出てた。
何回かお呼びしましたね。
ね、
うん、はい。まあリコさんはそもそもリコさん経由ですね。知り合ったのはね、僕もね。
そうですね。
うん。まあ同時にやってるリクですと。
はい。
もう常に同時にやってるって言い続けてますから。もう何回も僕は知ってるって言ってるんですけど。
いや、沢田さんに分けて言ってるわけじゃないでしょう。
いろんなところで言ってるの聞くから、
うん、
でも僕分かってますよと。心の中でずっとツッコミ入れてるんですけどね。
もし分からない人がいたらねっていうことで言ってはるんですから。
うん、あ、そうです
か。じゃないですか。
沢田さんの声はポッドキャストか1で、ね、一番好きな声だと思ってます？
はい。
ああ、そんなん言われたら初めてですけど、ね。
あ、そうですか？
可愛い女の子に言われるんやったら私も。こんなおっさんに言われたところで、ああ、そうですかと言うしかないっすね。リアクションとしてはね。
うん、うん。え、でも結構言われてません？
どこで？聞いたことないよ。
あ、ほんまに？
うん。
沢田さんの声、声がいいっていう、声がいいっていう言い方じゃないけど、
うん。
聞きやすいとか。
まだまだ。騙されへんぞ、そんな。
いや、ほんま。
俺を騙してどうするつもりやねん。
いやいや、私結構聞くんですけど、本人は言ってないですね。
結構聞くの、その聞いてる相手がリクさんじゃないの？
そうそうそう。あ、でも多分みんなおっちゃんやわ。おっちゃんっていうか、多分男性ばっかりですけど。
そうですか？もうそんなんね。なんかまあ、可愛い女の子に言われるんやったらね、私もね。
可愛い女の子狭さ聞いてへんて。
まあ、そこは伏せておくとこちゃうんか。
すいません。
夢見させろよ、ちょっと。
聞いてます、聞いてます。ギャルの間ってすごい人気です。
ギャルは別にいいわ。
もういいわ、ほんなら。聞いてないよ、誰も聞いてないわ。
そうですか。はい、ありがとうございます。
はい。
じゃあ続きまして。
はい、エゾキツネさんからいただきました。
はい。
和田さん、狭くて浅い奴らの皆さん、こんにちは。
はい。
配信100回突破、おめでとうございます。
ありがとうございます。
今楽しく聞かせていただいています。狭くて浅い奴らは私にとってはもうすっかり日常生活の一部になってしまっていて、次回配信されるテーマが何かなーとか楽しみにしつつのんびりと待っていたりするのですが、
うん、
配信されたらされたで次の回までまた少し間があるのかと思うと即聞いてしまうのがもったいない気がして、ちょっぴり撮っておきたい気持ちになります。リスナー歴は第8回の地球防衛軍からです。
ほう。
この朝との出会いは iTunes ストアで看板娘の、浅井せまこさん。
おい、間違えるかね。
あれ
間違えるかね、看板キャラクターを。浅井京子ちゃんですよ。
あ、ごめん。なんか違うよなと思いながら。
マジ答えかね。まあ僕もね、ずっと最近までリスナーさんに言われるまで、狭い朝子って思ってましたから。
音に出して言ってから、あれこんな名前じゃなかったと思って自分でうんって止まったわ。
浅井京子ちゃんですよ、看板娘の名前は。
失礼いたしました。浅井京子さんを見て呼び込まれました。まさに看板娘ですね。好きな回はいくつかありますが、ケイオンです。狭朝史上一番笑える回でした。
走
ってお腹痛い。
お
君に届けのどちらの回の回も属性の話や、沢田さんがベッティさんに熱く話していて、ベッティさん大丈夫かなぁといらない心配をしてみたり、面白かったです。ちなみに私が狭さで興味を持って見たり聞いたり買ったりした総数は18作品でした。
すげえな。
私の知らないものが今後も紹介されるでしょうから、どんどん影響を受けていこうと思います。それでは皆さんお体に気をつけて、これからの配信も楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
はあ、
もうちょっといろいろといじりたいところもありますけど。ね、8回目から聞いてくださってるということで、前族キツネさんも純狭くて浅いやつらファンということで。ね、まあ、なんか、なんでしょう、僕が求めていた素直なファンメッセージですよ。
なんかものすごい温まりますね。
本当こういう人を10人ぐらい僕の周りにずっと追ってほしいですね。
ずっとチヤホヤしてほしい。
会社とか行かずに。
行きや。
いやー、でも本当まず浅井京子ちゃんですか？ うん、僕もあのたまに名前忘れてしまうんですけど。
すいません。
本当これはね、一番最初にこう番組を始めるにあたって、
うん、
まあ、マンハッタン上田先生に書いていただいたんですが、
うんうん、
僕が思ってる以上に浅井京子ちゃんは活躍してくれてますよ。
ねえ。ねえ。多分名服もやっぱり。
ねえ。
うん。
もう、上田先生様々ですけどね。
ねえ、さすが上田先生。ねえ。
まあ、ただ、ね、アートワーク見て、あ、なんかいい感じと思ってね、再生してこんな番組やったから、うん、多分それで聞かなくなってても何人かいるんかなとか思って。
まあ、
なんだよ、おっさんの番組かよみたいな。
そうよね。小木沢さんとかとやった窓マギの回最初に聞いた人とかすごいびっくりしたやろうな。
なんだよ、この下品な奴らはよみたいな。
うん。
だからね、結構ね、結構そこも昔ちょっと気にしてて、やっぱりその、うん、既存のメディアではなく、うん、別にスポンサーもついておらず、うんうんうん、まあ、あくまで個人的な趣味でやってるものじゃないですか。うんうん、だからその、番組の内容のクオリティっていうのはあんまり気にしていないわけですよ。
はいはいはい。
これがね、その、テレビで流れてる番組でやるんならば、
うん、
誰もが初めて見ても楽しめるような作りとかをすると思うんですね。
うんうんうん、うん。
でも、そういうとこを全部放棄しちゃっているので、
う
ん、本当、なんて言うんですかね。何をもって一定とするのかは難しいですけど、毎回一定ではないですよ。正直ね、
うん、
たまには真面目な話もする時もあれば、
うん、
たまには下品の話をする時もありますよ、
うん、
そのどっちかと真逆のことを求めているリスナーさんが聞きに来た時に、あ、きっと離れていってるんだろうなと思う時はありますね。あ、まあ、でもそういうのも含めて縁と思ってますので、
うんうんうん、
まあ、小木さださんとやった時の窓マギの回を聞いて、
うん、
こんな下品な話を毎回している番組なのかと思った人はすいませんでしたと、
うん、
で、まあ、新崎君と笹山さんとやった時のまさまりの会を聞いた時にですね、
うん、
こんな内容のない話をする番組なのか、じゃあいいわと、離れていった人はほんますいませんでしたと。
まどまぎはとりあえず決まらない
。一番目にしてみんなが聞きたがるような話なのに、一番内容がないっていう、ね。
みんな聞いてくれるのに、
そうです、
一番疑問って。
多分一番集客いいでしょうな、まどかまぎかとはね。
でしょうね。
なのに、そこでもう全部捨てていってるっていうところがね、
うん、
潔いなぁと我ながら思いますね。
効率よく爆弾仕込んでるから。
で、また次にね、最近も軽音の話、
うんうん、
江戸吉津さんも書いてくださってましたけど、また軽音も人呼べるじゃないですか。お軽音の話してんねや、うん、と思って、聞いたらあんなんですよ。
うん。
なんていうのかな。もうどこおじさんが自分の好きなことしか喋っていないっていうね。
はい。
まあ、そんな感じでね、天の弱なんですよ。
ああ、それはまあ。
みんながなんかこう、わーってなってるものはちょっと、それと逆のことを言いたいな、みたいな、
うんうん。うん。それはわかるわ。
まあ、どうなんですか？沢田さんがベッティさんに熱く話していて、ベッティさん大丈夫かなといらない心配してみたり、どういう心配なんでしょう？
沢田さんにそんなに言って大丈夫なみたいな、そういう心配なんかな。
逆じゃない。ベッティさんに対して俺がすげえ言ってるから、ベッティさん大丈夫なんかなってことでしょ。
ああ。
でもね、あの人はあんまり僕の話真面目に聞いてないから大丈夫ですよ。
うんうん。
で、まあ、あとは何ですか？狭さを聞いて、勝った作品が18作品？これすごいんじゃないですか、うん、僕。
すごい。
ねえ、ほんと。まあ、僕の給料が上がるわけでも何でもないですけど。
でもほら、アフィリエイトから買ってくれてたら。
全然入ってないっすよ。
あれ
そもそも、ポッドキャストなんか iTunes でほぼ聞くもんだから。
そっかそっか。
ホームページの方に人なんか行かないですって。
あ、そっか。
ねえ。よくやれますよ。狭くて浅いやつらはリスナー数多そうだから。
うん。
さぞかしアフリエイトも儲かってるんでしょうねって。
うん。
確かにね、まあ、趣味とはいえども、うん、それでちょっと小銭稼げたらいいなっていう汚い考え方も最初はありましたけど、
うん、
全然ですよ。やらしい話ですけどね。これからポッドキャストでなんかそういうお金儲けれたらいいなと思ってる人に言っときますけど、なんか別のこと考えた方がいいですよ。
そうですね。
まあそんなほっこりしたメールなのに、
はい、
お金のことっていうね、なんかやらしい話をしちゃった
ら、やらしいな、
しちゃいましたけども、まあそれはもうさっと忘れて、次のお便りを、
はい、 白芸さんにいただきました。
はい、
まずは放送100回おめでとうございます。
はい、
100回記念にあたり何を書いたらいいのかわからないけれど、とにかく祝いの心だけは伝えようと思い腕を取りました。音声から漂う大御所感から相当長い間やられている印象でしたが、第1回からまだ2年ちょいなんですね。意外でした。僕が狭さと出会ったきっかけは覚えていませんが、初めて放送を聞いた時カレーヌードルの湯量を間違えてしまいシャビシャビにしてしまったことは強く覚えています。その時の放送内容についてはなかなか再生が始まらなかったこと以外記憶に残っておらず、詰まるところ日清9に狭さ1の割合ではよく覚えています。
何も覚えてへんやん
内容は全くないですね。本編ブログで紹介される作品に外れがなく、漫画選びの参考にさせてもらってます。今後も、狭く浅くを長く続けてほしいです。寒さ厳しくなる一方ですが、お体には気をつけてください。それでは。
はい、ありがとうございます。
はい、
まあ何も覚えてないってことですけど、
そうですね9.9 割ぐらい日清カレーヌードルに支配されてますね。
まあそれほどの価値ってことですよだって日清のカレーヌードル美味しいもん。
そうですよね。でもそれをシャビシャビにしてしまったんですから、もう
それは僕らの責任じゃないですよ。
うん、
それはあなたが勝手にお湯の量を間違えただけじゃないですか。
そうやけどめっちゃショックやん、そんなん。
まあね、カップ麺なんかお湯の量を一つ間違えると途端にまずい食べ物になりますからね。
うん、だってもうそれしかないもんね。
まあね、
湯を入れることしかないんやから、そこ間違ったらそらあかんやろ。
まあ本当今後は間違わないように頑張ってほしいなってとこですね。
ええ、
いや本当ありがとうございました
そんなまとめいいのかしら。
はい
はい、続きまして、ヤクリドゥさんにいただきました。
はい。
こんにちは。この度は配信100回を超えられたということで、おめでとうございます。僕は一昨年の春、回は聞き始めてから、その時 iTunes で手に入るバックナンバーを集めたので、正確ではありませんが、およそ40回前後からのリスナーになります。何かの折にお伝えしたこともありますが、この番組が僕にとって初めてのラジオ番組などをカットしたものではないポッドキャスト番組でした。なので僕にとっては他の番組を聞く上での判断基準みたいなものになっていますし、僕の中ではそれは他の番組に対してかなり高いハードルになってるなという印象です。がっついた印象がない独特なペース配分も大人な感じがあっていいです。沢田さんと年齢が近いためもあるのでしょうか。ネタが若向けでも興味深く聞くことができます。今の若い衆が何に興味があるのか知るための貴重な番組です。ご都合がつく限り少しでも長く続けていただけるように期待して配信を待っております。なお一番好きな回は選ぶのが難しいです。僕が一番〇〇だと思う回ははっきり言えるのですが、望まれてないので言いません
どれやねん。
あえて好きを一つ選ぶとしたら、実験要素の強い62回のお礼も回ですね。現在唯一の 分割回にして、総勢、何人ぐらいいましたかね、のキャスト陣によるまとまりのつかなさ、あれば笑えます。
はい、ありがとうございます。
はい。
まあ、百里竜さんも、毎回配信するためにこう、Facebook の、狭くて浅いさんの Facebook ページに感想をいただいたりしててね。
ああ、素晴らしい。
純然たる狭くて浅いさらファンですよ。
ねえ。
なんかそればっか言いたいだけかって感じですけど。
俺にはこんなファンが。
まあでも本当、ラジオ番組をカットしたものでね、ポッドキャスト番組。まあ、素人がやってるね、ポッドキャスト番組ってことなんでしょうけど。まあそれが、狭くて浅いさらだったっていうのがなかなか、もの珍しいというか、
うん、
まあ、多分浅井京子ちゃんパワーなんでしょうけどね。
うんうん、あれじゃない、番組形態がそのラジオっぽくないっていうことじゃない。
え、ラジオ番組などをカットしたものでないっていうのはよくTBS ラジオとかが、うん、ジャンクのラジオをカットして流してたりするじゃないですか。伊集院光とかね、そういうものじゃないってことでしょ
う。それは知らんかった。
でまあムカついた印象がない独特なペース配分も大人な感じがあっていいです。
うん。
いや、ほんとその通りだと思いますよ。
前へ前へっていう若者にはね、できない
の。もうそこまでのバイタリティは正直ないです。
もう、それはもうなくしてしまった何かですね。は
い、もう、マイペースっていうのが、最近、ここ近年の僕のテーマになっておりますから。まあ、ただ、この今の若い衆が何に興味があるのか知るための貴重な番組ですとか書いていらっしゃいますけど、うん、あの、一時情報番組として聞かれるのはどうかと思いますよ。僕ら別にそんな流行り追ってませんからね。
タッチとかやってたしね。
また、あの、俺妹の回ですか、62回。あの時はね、まあまあ、実験会っていうか、まあ、たまにやるんですけど、その作品のテーマを取り上げておきながら、うん、あくまでそれはきっかけでしかなくて、うんうん、全然関係のない自分の話したいことを話すっていう。うん、そのためにやった回みたいな感じですよ、ほんと。俺今の回はね。あの時もなんでしょうね。まあ、基本的にうちの番組、まあ、ポッドキャストをやってる方を多く呼んでるんですけど、結構いろんなポッドキャストの方呼んでやりましたね。
あれすごいいっぱいおったね。
まあね、でもただ収集つかないですね、あそこまで大勢呼ぶと。
まあ。
編集も大変なんですよ。
うん。
まあ、今後も機会があればやりたいですけど、なかなかそういう大勢の共通テーマを持てる回っていうのがなさそうなので、まあね、機会があればということで。
そうですね。
もう本当ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
じゃあ、続きまして。
続きまして、ヤスさんにいただきました。
はい。
グダグダゲームラジオのティッシュは折りたたんで使う方、ヤスです。
何のティッシュかな？
うん、わかれへんな。100回突破おめでとうございます。狭くて浅い奴らを聞き始めたきっかけを書こうと思ったんですが、あまりに昔のことすぎて忘れてしまいました。
うん、ボケが始まってんのかな？
2 年前やのにね。多分グダラジのティッシュは、丸めて使う方
を。何に使ったティッシュかな
分かれへんけど、トミヤンさんから紹介されて、みたいな感じだったと思います。当時は私もまだポッドキャストで喋ったりしてなかったので、世の中には面白いことをやってる人がいるもんだなぁ、と思ったものでした。セマーサの配信の中で一番好きな回は、テレビアニメ、俺の妹がこんなに可愛いわけがない、を取り上げた回の後編です。確かすごく大勢のゲストさんが呼ばれた回で、実際に妹がいる側といない側に分かれて、妹という存在に関して意見を出し合う討論番組っぽい構成だったんですが、妹いる陣営の皆さんのリアルで赤裸々な兄弟関係や暴露話を聞くことができてとても面白かったです。私も前編にのみ参加させていただいてたんですが、配信を聞いて後編の方にも絡みたかったなぁと思ったものでした。それでは、これからもお体に気をつけて、末永く番組を続けられることを祈っております。さようなら。
さようなら。
はい。
まあ本当、グダグダゲームラジオのね、パーソナリティのヤスさんですけど。
うん。
なんすか、そのティッシュは、丸めて使う方とか、畳んで使う方とか。
ねえ。
何に？
鼻かむときじ
ゃん。鼻かむときに、
うん。
丸めて使うんですか、トミヤンさんは。
わからんけど、そういう、こう、ソフトな感じがいい人なんちゃう？
あ、そうですか。
うん。
折りたたんで使うんですか、鼻かむのに。
普通だって鼻かむとき折りたたまへん？
そんなシュッシュって出したやつでチンってやったらいいじゃないですか。
シュッって一枚出して、ちょっと畳んでチンってするやん。
折りたたんでって言うんですか、それを。
折りたたんで、だってこう、シュッってと、どれも良くない？
まあ本当、まあ、ヤスさんも俺芋の会が好きだったということでね。うん、まあ、あの時はな、ほんとなんかこう、よくそういう娯楽作品では、
うん、
娯楽作品というか、こう、萌え系のジャンルでは結構妹を結構フィーチャーされるじゃないですか。
うんうんうんうん、
でもやっぱりね、こう、実の妹持ってるとね、入り込めないですよね、そこはね。
ちょっと、こう、抵抗感、
かなりね、抵抗がありますね。なんかね、なんでしょうね。まあ、そういう話をその回にしたんですけど、
うんうんうん、
まあ、その話がしたくて取り上げたっていう感じやったんで、
うん、
まあそのリアルで赤裸々な兄弟関係や暴露話っていう。まあ多分これはもう、ね、兄、妹の関係である人ならば、まあ共感してくださった方も多かったんじゃないかなとは思いますけど、
うんうん
うん、本当、安さんも、まあ、そういうね、討論的な会がもし今後もあるならば、また出ていただければいいんじゃないかなと。
うん、
思いますね。で、まあ、あれですよ。ヤスさん、 メールくれて、じゃあティッシュ丸めで使う方はどうなんだっていう話なんですけど。
はい。
あの、続いてのお便りを。
はい、続きまして、ティッシュは丸めて使う方の富山さんからいただきました。狭くて浅いやつが100回放送おめでとうございます。僕の中で狭さは、オタク系ポッドキャストの中では兄貴的存在なのであります。いつも兄貴の軽快なトークに笑わせてもらったり、深い考察と豊富な知識に羨ましく思うこともありました。そんな狭さも100回か。すごいです。始めた当初はお便りが全く来ないからと言って、沢田兄貴が自ら自分のラジオに投稿していたこともありましたよね。これからもグダグダゲームラジオは沢田兄貴の背中を追い続けさせてもらいます。PS、やっぱキム兄の声に似てるって言われるでしょ？
はい。あの、ティッシュは丸めて使う方さん。
ヤさんが言ってるだけで、トミヤさん言ってないんですよね、そんなこと。
何ですか、この下から来る感じ。
ねえ。
そんなこと素振り見せたことないじゃないですか、この方。
ですよね。
ほんまに思ってないでしょ。そもそもだって、トミヤさんの方がさっきやってるじゃないですか。
そうなんですよね。
もともとグダグダゲームラジオっても言ってますけど、一番最初はもうトミヤンのゲームについて思うことっていう番組で、一人でやってたんですよ。
うんうんうん、
完全に酔っ払いながらやってんなっていうのがわかるぐらい、ダラッダラ喋ってて、僕はその時から聞いてますから、その時僕まだ狭くて浅いでやってませんでしたからね。もう本当、僕の方から兄貴、僕の方こそ兄貴的存在ですね、トミヤンさんは。ごめん、嘘、そんな思ったことない。
じゃあ言わんでよ。
ほんとね、もうなんでこういう時になんかこう、お世辞言うかな。まあね、お便りが全く来ないからといって、さあ、兄貴が自ら投稿していたことになりましたね。もうほんと初回のね、過去の、狭くて浅いさらのデータ、ダウンロードできるようにこの場合しましたけど、最初の方に来ているお便り全部僕ですから。
あ、そうなんや。今カミングアウトするの？
結構最初の方にも言ってたと思うんですけどね。だってどんなお便り送っていいか分かんないじゃないですか。
はい、はいはいはい。
だからもうお便り来た程度やろうかっていう話をしてて。うんうん、それこそ、第1回目からお便り来てましたから。誰が聞いてんねん。
おかしい。
うまい棒さんからお便り来てましたからね。
あれはもうぜ、雑誌の第1回連載のに裏にもう大好評みたいな
書いてあるし、そうそうそうそう。模範を示してあげてるだけですよ。
うん。まあでも確かにそういうのがあると、あ、こんなんで書いていいんや、みたいな感じで、書きやすくなるもんね。
うん、だからね、よくポッドキャストやり始めたばかりの方がですね、お便りが全然来ないんですとか、言うてますけど、もうそんな自分で書いたったらいいんですよ。
ね。
とりあえずね、こういうお便り、おくださいみたいな感じで。
うん。
本当、何ですか？グダグダゲームラジオは？
はい。
沢田兄貴の背中を追いつけさせてもらいますと。
はい。
僕の方こそ。嘘ですけどね。まあね。やっぱキム兄の声に似てるって言われるでしょ。これね、なんかよく言われますけどね。
言われますね。
本人全然そんな気はないんですけど、未だに言われますね。
うん。
それ似てますかね？
あ、似てるなって思うこともあります。やっぱり落ち着いてるじゃないですか、喋り方が。キム兄もすごい穏やかに喋らはるでしょう、うん。余計その感じが似てるんじゃないですか。
うん、そうなのかな。
ガンガン行くタイプやったらあんまり言われないと思うんだけど、
うん、
その落ち着いて、うんっていう感じが似てるって思う。
考えられへんわ。
意識したいんです
いや、ほんとね、グダグダゲームラジオのお二人にはいつもお世話になっておりますから、
うんうん、
もうこれからもよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。ありがとうございます。
はい。
続きまして。
はい。クマファイヤーさんにいただきました。
はい。
沢田さん、奥様、リコさん、ベッティさん、その他の皆さん。
まあ、男は排除ってことですよね。
そうですよね。うん、狭さ100回突破、おめでとうございます。100回はね、本当にすごいですよ。お休みもせずに、モチベーションを保つのがどれだけしんどいか。最近、ポッドキャスト自身をあまり聞かなくなっていますが、僕の iPod で唯一更新されている数少ない番組の中の一つです。 トークのテンポというか、沢田さんの話術は本当にいつ聞いても勉強になります。最近はリコさんとの絡み合いも距離感がなくなって自然でいい感じですよね。番組の更新めんどい時もあると思いますが、今後とも頑張ってください。クマファイヤーのプレゼントコーナーもまたやりましょうね。
はい、ありがとうございます。はい、まあ、360チャンネルクマファイヤーさん、何かと僕もお世話になっております、うんうん、クマファイヤーさんですけども、まあね、クマファイヤーさんもね、あの純然たる狭くてアサイスラファンですね。
そうなんですか。
いや、あのこの前、うん、あの神戸に来てた時にたまたまお会いしたんですけど、はいはいはいはい、いろいろとこうチヤホヤさしていただきましたんです
ごいしてくれそうすごいしてくれそう
ありがとうございますと、
なんかものすごいいい気分で帰れそうな気がする。このファイヤーさんに会ったら
もうね、できる営業マンですよ、きっと。
ですよね社会人って感じ。
まあ、そんなやらしい感じではないですよ、熊谷さんも。
うん、それは
思います。女の子に対してやらしいと思いますけどね。
それ素直なだけ
まあでも本当ね、お休みのせいにモチベーション保つのはどれがしんどいかと。うん、結構、熊谷さん自身は考えて番組やってらっしゃるので、うんうん、なかなかクオリティ保つのところにその労力かけてるから、まあそう思われるんでしょうけど。
すごいクオリティ高いことやってはるね。
特に動画ですからね。うん、ただまあ、うちの番組は多分、熊谷さんが思ってるほど、モチベーション必要としていないので、だからできてるっていうのがあるでしょうね。これがまあ僕、もし僕がまあ多分まあ10代であったり、20歳の前半ぐらいであったら、まあ、頑張るぞみたいな感じで、ちょっと生きんでしまって、途中でしんどくなっちゃうみたいなこともあるんかもしれないですけど、うん、もう散々今までも言っている通り、うん、本当、力抜いてやってますんで、
はい。
もう全然もう、やり続けていきますよ、これから。
はい。
最近はリコさんとの絡み合いも距離感がなくなって自然でいい感じですよね。まあ、そうですね、最近よく言われますね、それね。
あ、そうなんや。
まあ、まあ、言うても付き合い長くなってきましたから。
そうですね。
だいぶ失礼なこと言っても大丈夫かなっていう。
お互いね。
やっぱり僕も最初は気を使ってましたから。
うん、そうそう。
ね、だいぶ気を使ってましたからね。
あ、本当に。
嘘ですけどね。まあ、そんな感じで、何ですか？クマファイヤーのプレゼントコーナーまたやりましょうね。お、すごいですね。スポンサーがここで初めてつくんですか？
素晴らしい。
じゃあ、クマファイヤーさんのスポンサーの意向に合わせて内容変えていかなくちゃいけないってことですか？
女の子の話いっぱいしなき
ゃ。そんなん求められてんの？
いや、わかれへんけど。
いや、でもね、ほんとね、前以前にね、うん、やりましたよね、クマファイヤーさんプレゼンツで。うん、あの、クマファイヤーさんから借りたゲームね、これ返しましょうかって言ったら、うん、もうそのまま人に譲ってやってくださいみたいなこと言われまして。うんうん、っつって。うん、まあ、たくさんプレゼントしましたけど、
ね、
あの元手がゼロっていうね。
ね
え。それやくれるんであるならば、それぜひやりましょうよ、そんな、ね、元手ゼロですから。いらないゲームがあれば、どんどん僕の方に送っていただければいいと思います。まあ、そんな感じですか。
はい。
じゃあ、続きまして。
はい。海鳥さんからいただきました。
はい。
狭くて浅い奴ら100回記念おめでとうございます。
はい。
本当は海鳥二人で音声メッセージを収録したんですが、
うん、
海のガチボケ炸裂で1周年おめでとうございますとか言ってしまったのでメールで、
うん、
知ってるテーマの回、特に懐かしいものとかを扱っている場合とかに楽しく聞かせていただいています。今後もマイペースに狭くて浅いトークを繰り広げていってください。海鳥でした。
はい、ありがとうございます。はい、まあ、海鳥さんって書いてますけど、まあ、海さん、鳥さんっていうお二人ですね。
うんうん、
まあ、海鳥ラジオっていうポッドキャストやられてまして。
はい。
全然、オタコ系でも何でもないんですけども。
そうですね。
結構聞かせていただいてまして。まあ、付き合いもそこそこある方でございますよ。で、まあ、音声メッセージを収録したんですが、まあまあ、なんか内容が間違ってたから、うん、メールでって書いてますけど、もうせっかくだからそのデータちょっとくださいよ、つってね。
はい、
今、こう手元になるんですよ。
はい。
で、まだこれ内容僕聞いてないです。
はい。
だから、ちょっとここで初めて聞こうじゃないかっていうね。
はい。
じゃあ聞いてみましょう。
はい。
どうぞ。
沢田信也さん、1周年、おめでとうございます。
おめでとうございます。
狭くて浅いやつだ。
はい。1周年、
おめでとう。狭くて浅いやつだ。
1周年、
おめでとうございます。
海鳥ラジオの、
海です。
鳥です。
よろしくお願いします。今回、沢田さん、信也 っていうのメイン DJ を務める、
はい、
狭くて浅いやつらが、
はい、
1周年迎えたとのことで、
はい、おめでとうございます。
1周年なんですね。なんか私もっと長くやってる印象でした、ね、
そう、なんか沢田さんが多分年齢的にも人生の先輩だからいろいろなんかやってらっしゃるイメージがあったんだけど、ね、実はね、
はいはいはい、
そうそうそう
そうなんですよ。
はい、
分かる内容の、なんつうの、うん、題材がほら、毎回違うからさ、
はいはいはい、
漫画とかさ、ゲームとか。
そうですね。
そうそうそう。分かる内容の時は、楽しく聞かせてもらってます。
聞かせてもらってます。
はい。
私、たまになんですけど。
まあまあまあ、
すいません。
まあまあ、君はね、環境がね、あれだからね。
でも、エビちゃんからよく、好きなね、Perfume の話になったとか、
あった
ね。つぶやきを見てます
ね。この間、タッチの、話
とか。そうね。
ね、
メゾン一国とかね。
そうそう。
出たよね。
そうそうそうそうそうそう。なので、今後も引き続き、
はい、
楽しい番組の方を期待しておりますので、はい、今後とも頑張ってください。
ください。
今回は本当におめでとうございました。
まあ何かと間違いがありましたけども、まあそこはご愛嬌ということで、
うん、
やっぱこういうボイスメッセージをもらえるとなんかポッドキャストっぽいじゃないですか。
なんかすごいいいね。
なんか女性からそんなメッセージもらった初めてなんで、
はいはい、
ちょっとなんか恥ずかしい、気恥ずかしいですまあね、なんか一周年じゃないっすよ。
そうですね。
2年で100回やってますから、
うん、
そんなにやってたんだねって、いや2年やってますから、うん、いやしかし本当ありがとうございます。わざわざボイスメッセージを録音してくださって、
うん、
本当ね、海鳥ラジオ、まあ、ガールズトークっていうジャンルになるんでしょうけども、うん、まあ、いわゆる女子大生のガールズトークではないような感じのガールズトークで、まあ、なんていうんですかね、嫌味のない、まあ、女性の等身大のメッセージがね、配信されてるので、僕は結構面白いなと思って聞いてるんですけど、
うん、
よろしければね、リスナーさんでも、知らない、ご存知でない方は、まあ、一度聞いていただければいいんじゃないかなと思います。
はい。
いや、本当、海鳥のお二人さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ続きまして。
はい、川崎さんからいただきました、こんにちは。ツイッターでお世話になっておりますレッドホークブラックこと川崎です。配信100回突破おめでとうございます。メッセージを募集されているということで、その朝との出会いについて話させていただきます。自分もポッドキャストを始めようと思い、インターネットでいろいろなポッドキャストを探していた時にセマーサと出会いました。親しい友人と好きなものについて話しているようなアットホームな内容で、とても新鮮で楽しめました。私の好きな回はレッドデッドレデンプションの回です。レッドデッドレデンプション、見にくいわこれまで遊んできたゲームの中でもかなり好きなゲームなので、テーマとして取り上げられて嬉しかったです。それではお体に気をつけて、これからも楽しい番組を聞かせてくださいませ。
はい、ありがとうございます。
はい、
まあ、川崎さんも文中であったように、自分もポッドキャスト始めようと思いって書いてますけど、
うんうん、
まあ、現在、ボードゲーム研究室っていうね、
はいはいはい、
番組をやってます。
はい、
まあ、その名の通り、テレビゲームではなくて、まあ、ボードゲームですね。それに関して、まあ、語る、まあ、ポッドキャストっていうことなんで、
はい、
まあ、よろしければ、皆さんもお聞きいただければいいんじゃないかなと。
うんうんうん、
で、まあ、レッドデッドリデンプションの回なんですけども、
はい、
これ僕の中では結構、会心の回なんですよ。
うん、
結構自分の言いたいこと言ったぜっていうね、
うんうんうん、
聞いた？
聞いた聞いた。
あんまり反響がないね。
あ、でもなんかほら、最後の考察とかが深いとか言って聞いてなかったっけ、お便り会で。
ああ、一人来てましたね、もらいました。でもあんまりなんかあんまりみんな聞いてないっすまずレッドデッドリデンプション自体、
うん、
結構みんなクリアするまでに途中で挫折してるんですよ。
あ、そうなんや。
だるいっつってね、ちょっと残念ですね。この最後のあのエンディングをちょっといろんな人とこう共感したかったんですけど、
うん、
なんかみんなクリアしてないって言うんですよ。
クリアしてからここから聞こうって、そこから止まってる感じかな。
そうですね。そういう人もいますね。まだクリアしてないので聞いてないですって。
うん、
でも多分クリアすることないんだろうなって。
ずっと聞かへんっていうこと。
ちょっと悲しい。もう本当レッドデッドリデンプションのエンディングの、うん、をどう思ったかっていうのは、うん、真のエンディングの方ね、それどう思ったかっていうのはね、
ちょっと今日。その先でやった気になったね。
いそう、めっちゃいそう。あれ、ほんとね。いや、ほんとありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ、続きまして。
はい、賞金首さんにいただきました。リスナー歴1年半くらいの賞金首と申します。 セマーサ100回配信おめでとうございます。いつも楽しく聞かせていただいてます。セマーサとの出会いはケロログのランキングです。ひねりもなくてすみません。気になって聞いてみたところ、作品を深く掘り下げていて、隣の人のオタクな雑談を聞いているような感じで、何とも心地よかったので、毎回楽しく聞かせていただいています。好きな回はいっぱいありますが、カオスヘッドノアの回ですね。各週日曜日配信のゲーム、アニメ、漫画などのエンタメ系を雑談するポッドキャスト番組、雑談系ウェブラジオ、東西線のメインパーソナリティ、賞金首さんがいらっしゃった回ですね。すみません、なんか告知しちゃったみたいな感じになってしまって、これは冗談ですが、好きな回はやはりシュタインズゲートの回ですね。僕の大好きな作品というのもあり、皆さんがシナリオの考察や好きなキャラの話などで盛り上がっていたのを聞きながら、僕も一人で盛り上がっていました。確か沢田さんがシュタインズゲートで好きなキャラがマヨシー以外という人間は、マヨシー以外という人間は人間ではないというのが印象深かったです。シュタインズゲートの次回作ロボティックのスノーツの雑談もお聞きできたらと期待しております。では長文失礼いたしました。
はい、ありがとうございます。賞金組さんも、まあ、雑談系ウェブラジオ東西線っていう番組をやってはるんですけど、結構僕もね、呼ばれて出てたりするんで、うん、まあ、よろしければ皆さんも聞いていただければいいんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
そんな賞金組さんが好きな回っていうのが、うん、まあ、自分が出ているカオスヘッドの回っていうね。まあ、ステルスマーケティングどころのものではない宣伝ぶりですよ。
そうですよね。
まあでも、シュタインズゲートですか。やっぱりね、もうシュタインズゲートはもう作品自体が有名ですから。
うんうん。
まあ呼び込みとして、さらに窓まぎとかではなく、ちゃんと呼び込みとして、ちゃんと真面目に話してるっていうね。
うん。
いい回じゃないんですか、シュタインズゲートはね。あなたシュタインズゲートやったことないですよね。
やったことなくて、すごい盛り上がってたから、うん、いつかやろうと思って聞いてないなんか、うん、
うん、
今後もやれへんかなと思ってん
ね
んけど。
いやでもね、PS3 で出るんですよ。
あ、そうなんや。
今度ね、シュタインズゲート、うんうん、やったらいいんじゃないですか。
うん。
多分前半だるいってなると思いますけど。
うん。頑張って乗り越える。
意外とあなた乗り越えますからね、そういうとこ。
うん。
本当シュタインズゲートは。まあ、なんていうんですか、もう今更僕がおすすめすることもないぐらいやったらいいんじゃないですか、ですよ。
まあ、ね、いろんな方がね、言ってますからね。
はい。
一回記憶を消してでもやりたいという方も。
そうですね。本当それは思いますね。
うん。
まあ、次回作ロボティクスノーツの雑談もお聞きできたらと。
うん。
まあ、ただね、シュタインズゲートでハードルだいぶ上がってますからね。
まあ、ゲームの次。ね、
大抵そういうのって期待したかめでみんな触れてしまって、それほどでもないなみたいな感じで終わってしまうのが、うん、まあ世の常というか宿命みたいなものやったりするんですけど。
どうしてもね、前のはって言われちゃうから。
でもそんな制作がもう分かった上でやるわけですから、うん、じゃあそこをどう乗り越えるのかとか、
うん、
はたまたシュタインズゲートとは全く別の何かを与えてくれるのかっていうのはまあ期待したいところですわな。
はい。
まあ多分やったら、面白ければ取り上げると思います。やはりそこはね、面白くなければ取り上げられないと思うんで。
そう、話してもね、グダグダになっちゃうもんね、面白いって思ってなかったらね。
は
い、
それはもうロボティクスノーツが面白いことであることを祈っておきましょう。
うん。
まあ、本当賞金組さんも、まあ、なかなか近いお付き合いをさせていただいてますので。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、続きまして。は
い、ペガさんにいただきました。スマーサパーソナリティの皆様、配信100回突破おめでとうございます。私はリスナー歴1年半くらいです。毎回仕事をしながら楽しみに聞かせていただいております。一番印象に残った回は74回、神々のバーミリオンの回です。この作品は私もすごく好きな作品なんですが、一般的な商業的に売られている作品と違って、比較的情報が少ない分、作品を脚本された渡辺殴りさんとのトークは大変貴重だと思いました。内容も非常に濃くて、沢田さんと渡辺さんの熱い思いが非常に伝わってきて良かったです。狭さで取り上げている作品は私の知らないものも多いのですが、知らない作品でも皆様の話が分かりやすくて、聞いてると興味が出てきて面白そうやなぁなんて思ったりします。なので知ってる作品の回でも知らない作品の回でも狭さは楽しいです。これからも配信を楽しみにしています。 PS、このメールはステマではありません。ん
まあ、ステマ大流れですね、ステマっていう単語が。
ステルス。
マーケティング。いや、本当ありがとうございます。
はい。
もう、ペガさんもね、ポッドキャストやってはる方なんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。ペガの屋根裏部屋というポッドキャストやってはりまして、まあ、ペガさんも結構オタク的な話をしている内容なんで、まあ、こちらもよろしければお聞きください。もうそんなばっかりやな、俺。本当ね、ポッドキャストやってる方で聞いてくださってる方が多いので、もうこれは非常に嬉しい限りだなと思います、
ね。そうですね。
まあ、僕自身がポッドキャストを聞いてる側の人間として、結構ポッドキャスト、いろんなポッドキャスト聞いてますから、まあ、ただ、ジャンルはオタク系が多いんですけど、まあ、その、ね、あれもあって付き合いが結構あったりもするんで、僕が聞いてますよっていうと、なありがとうございますみたいな感じで。そういう意味でやっぱりポッドキャストやってはる方からのメッセージも多くなるっていうのは必然的なところもあるのかなと思うんですけど、まあね、本当嬉しい限りですね、なんか。
はい。
まあ、バービー城に関してはですね、これはある種、まあ、意図的に取り上げたものがあります。
うん。
というのもその、やっぱりその、なんて表現したらいいんだろう。そういう一般市場に乗っかっている作品は、なんだかんだ言うてメジャーな媒体が取り上げますから、
はいはい、
何かしらこう皆さんこう目に触れる機会っていうのはやっぱり多いじゃないですか、
うん、
でもまあそういうのと同じものを僕らで取り上げたところで別にそんな情報としては新鮮さなんか特にないわけじゃないですか、
うん、
で基本的にまあうちの番組なんかは情報を配信するっていう意識は全然ないんですけども、やっぱりその心根としては面白いものを紹介したい、僕が面白いと思ったものを紹介したいってなった時にその神々のバーミリオン、そういう市場に乗っかってる作品ではないけれども面白いものを見つけた時にこれはやっぱり紹介しとかなあかんやろうと、かつ大媒体では絶対取り上げられないものじゃないですか、それを配信する意義っていうのはあるんじゃないかなと思って、本当意図的に取り上げましたね、これはね、
うん、
実際クオリティも全然既存の作品に髭を取れないぐらいの遜色のないクオリティですから、
うん、ですよね、
はい、尊重そこらのなんていうんですか趣味で作りましたみたいな感じのものではないので、
ないですね。
でまあそのバービリオンがあまりにも好きすぎて、
うんうん、
まあ、渡辺殴さんに直接もツイッターで話しかけたのがきっかけで、うんうん、まあ、直接出ていただけることになったんですけども、
ね、すごいことですよね。
まああれは何ですか、普段あんまりモチベーションが高まらない私がまあ久しぶりにモチベーション上がった時じゃないですか、
うん、暑かったもんね。
もう本当ね、なんでしょう、まあその渡辺殴さんなんですけど、
はい、
続いてのお便りちょっと紹介してください。
はい、渡辺殴さんにいただきました。この度は配信100回目ということで本当におめでとうございます。沢田さんのお名前を初めてお見かけしたのはツイッター、この方女性なのかなと文体を見て最初勘違いしていたのは秘密。狭さ歴はまだまだ浅く、マクロス F の回からです。狭さは狭くて浅く取り上げるというビギナーにも入りやすいコンセプトで面白いなぁと思っています。なかなかマニアックに語るできないので、かっこハリポタは別アーティスト笹山さんを知ることができたのも沢田さんのおかげなので、世界を広げていただいてありがたい限りです。これからも軽妙なトーク楽しみにしています。あと猫ちゃん画像も楽しみにしております。
ありがとうございます。
はい、
まあ先ほどのペガさんのお便りとも関連する話なんですけども、本当渡辺殴さんと知り合ったのはバービリオンという作品、はい、でまあ僕が直接お話を聞きたいなと思って話しかけたのがまあきっかけなんですけども、
はい、
その制作者の方が直接出て、違うな、普通その消費者側、まあ、既存の娯楽作品とか、
うん、
で消費者側が制作者側にダイレクトに感想を伝えるってなかなかないじゃないですか。
そうですね。
で、それをやってしまったっていうのは、うん、僕の中でも結構異様やなとは思ってるんですよ。
うん。
本当ね、出ていただいてありがとうございます。
本当にね。
そして一方的に聞いていただいてありがとうございます。
はい。ものすごい熱く語ってたからね。
語ってましたからね。まあ、そんな名残さんも、まあ、ちょいちょい狭さ聞いてくれてるみたいなんで、
うんうん、
ちょっとこの不思議なんが、ツイッター見て僕のこと女だと思っていたっていう、
うん、
そんな素振りどこにも情けな感じなんですけど、うん、まあ逆に僕は名残さん男やと思ってましたけどね。
まあね、うん、
はい。で、なんですか、 猫ちゃん画像も楽しみにしております。
楽しみにしてますよ。
まあ、ツイッターでね、僕ちょいちょいあの飼い猫の画像をアップロードしてたりするんですけども。
可愛いよ。
猫はね、誰が見ても可愛いですよ。
まあそうですけど。
猫出しときゃみんな食いつくんですよ。
そうやけども。
猫にしよっかな、うちの番組のアートワークも。
いやいや、猫ちゃんでいいやろ。
まあね、本当ありがとうございます。でね、名古屋さんも書いてますけど、笹山さんを知ることができたのもどうのこうのどうのこうの。まあね、こう、なんですかね、僕の勝手な主観で、もうはじ、もう、もう、ごく個人的な、僕の、ひいき目の感情でものを言いますけど、名古屋さんと笹山さんは、将来有名になる人なので、
ああ。
もう本当これからも応援していきたいと思いますよ。
はい。
まあそんな感じでしょうかね。
はい。
まあ以上ですよ。お便りいただいた。
たくさんいただきましたね。
本当5万件のお便りから、まあ、選別したお便りをご紹介させていただきました。
はい。
本当ね、皆さん本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここの僕のありがとうございましたがどこまでこう伝わっているのかは本当わからないですけど、ね、本当ありがとうございましたですよ。
はい。
これからもね、いつも通り、変わらぬ味で。長く続けていきたいと思っておりますので、はい、まあ、そんな僕たちでよければですね、うん、まあ、これからも長く聞き続けていただけたらなと思います。
はい。
まあ普段ねお便り募集しないだけにこんだけのお便りをまとめて読むとなかなかこう違った印象がありますよね。
うん。
まあ今後はね、まあ、いつも通り積極的にお便りは募集しないんですけど、
はい、
もし何かね感じることがあればその時の素直な意見をですね、はい、番組宛てに送っていただけたらなと思います。
はい。
というわけで、お便り会はこれにて終了しましょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。では、お送りしたのは澤田信也と
有田理子でした。
それでは皆さんさようなら。
さようなら。